4. 子ども未来応援センターオープン。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話 049-252-3773。 市では市民の皆さんの子育てを応援するため、妊娠期から子育て期に至るまでの包括的な支援体制を実現し、すべての子どもが夢に向かってチャレンジできるよう、子ども未来応援センター以下センターを10月2日月曜にオープンします。センターは子どもに関する総合相談、妊娠届の受付、母子健康手帳の交付、子どもの貧困対策整備計画の推進の3つの機能を持っています。子どもに関する総合相談。子育てをしている中で、どこに相談したらいいかわからない、子どものことで心配事がある、などの不安を感じたことはありませんか？そんな時はセンターにご相談ください。どのような相談でも結構です。子ども未来相談窓口で専門のスタッフがお話を伺い、必要な支援へとつないでいきます。妊娠したら、センターでは母親になる方へのきめ細かな支援を行うため、妊娠届の受付と母子健康手帳の交付はすべて保健師が面接して行います。妊娠期における不安に関する相談を保健師が直接お受けし、安心して出産に臨んでいただき、必要に応じて適切な支援機関へとつないでいきます。子どもの貧困対策。国が実施した国民生活基礎調査によると、日本の子どもは7人に1人が貧困の状態であることが報告されています。市ではいち早くこの問題に取り組み、昨年度策定した子どもの貧困対策整備計画、夢つなぐ富士見プロジェクトプラスを推進し、市全体で取り組むためのネットワークを構築していきます。子どもの貧困対策は地域の皆さんの協力が必要です。すべての子どもが夢に向かってチャレンジできるよう、一丸となって子どもたちの未来を応援しましょう。ページ半分ほどの赤ちゃんのアップの写真があります。格子模様のよだれかけをつけた赤ちゃんは、ふっくらしたほっぺで、口を少しすぼめ、黒目がちな瞳でじっとカメラのレンズを見ています。写真終わり。5. 子ども未来応援センターの業務。子ども未来相談窓口の設置。すべての子どもを対象に、さまざまな相談に応じ、必要な支援につなげます。本人だけでなく、どなたからの相談も受け付けます。相談窓口カウンターの写真があります。妊娠届の受付、母子健康手帳の交付。センターオープン後は、妊娠届の受付をセンターに一本化します。妊娠届の受付と母子健康手帳の交付時は、保健師が面接を行います。母子健康手帳の写真があります。モバイルサイトによる子育て応援情報発信。子育て応援情報モバイルサイトスマイルナビ。市の子育て支援情報の掲載や予防接種スケジュール、月齢、年齢に合わせた情報の発信などを行います。出産おめでとうレターの送付。出産後、市内に住所がある各家庭に、市長のメッセージ入りの出産おめでとうレターを送付します。出産おめでとうレターの表と裏、封筒の写真があります。夢つなぐ富士見プロジェクトプラスの推進。夢つなぐ富士見プロジェクトプラス、 富士見市子どもの貧困対策整備計画を具現化するための会議を開催、地域団体、企業、教育機関、関係機関などとの連携を図るためのネットワーク構築を目指し、子ども未来コーディネーターとともに情報収集、情報共有を進めます。不妊検査及び不妊治療の助成。不妊検査治療に関する市の助成事業の窓口です。対象や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。アクセス。子ども未来応援センター。富士見市大和鶴間 3351-2。健康増進センター内、駐車場あり。電話 049-252-3773。ファックス 049-252-3772。徒歩の場合、瑞穂台駅東口から徒歩約21分。バスをご利用の場合、市内循環バス、瑞穂台駅水谷東線、瑞穂台駅線、健康増進センター下車、前屋住宅線、増進センター入り口下車、徒歩5分。健康増進センター入り口の写真があります。略図があります。子ども未来応援センター、健康増進センター内の場所を示しています。センターは、瑞穂台駅東口からほぼ北方向、鶴瀬駅東口から北東方向にあります。近くには山崎公園があり、センターと山崎公園の間には江川が流れています。略図終わり。
6、私たちの子育て。健康増進センターが開催する初めてのパパの子育てサロンに参加し、同日開催のパパママ準備教室にも先輩パパママとしてご協力いただいた3組のご家族に、市の子育て支援や子ども未来応援センターのオープンについてお話を伺いました。ページ半分の写真です。赤ちゃんを抱っこした3組のご家族が並んで立っています。右から石黒康平さん、美香さん、秀樹ちゃん。真ん中に矢部光弘さん、千佳さん、雄大ちゃん。左側は酒井明文さん、七重さん、凛太郎ちゃん。ピースサインをしてみんな笑顔です。写真終わり。ママたちに嬉しい総合相談窓口。子育てに関する疑問などを総合的に受けてくれる窓口があるとママたちは嬉しいと思います。と語ってくれたのは生後4ヶ月のお子さんのいる酒井七重さん。窓口がいろいろなところに分かれているのはママにはとても大変です。富士見市は市外から転居してきたご家族も多いでしょうから、他の施設を案内されてもわからない場合もあると思います。酒井さん本人も出産後に不安を抱え落ち込んでしまったことがありました。親族に相談しましたが、うまく伝えられなくて、どこにどのように話をしたらよいか迷いました。あの頃にセンターがオープンしていたら相談していたと思います、と語られました。不安を解消するための選択肢。矢部千佳さんも今年2月に出産を終えママになったばかり。出産直後はやはり不安があったといいます。産後母乳が十分に出ているかわからず、赤ちゃんの体重が順調に増えるか不安でした。そんな時に市の母乳相談があることを知り、相談をしてみた結果、安心して授乳することができるようになりました。 私は出産したのは市外にある実家の方で、その町にはそのような支援がなく、一緒にいた母が感心していました。センターもオープンするということで、富士見市は子育てに対する支援が充実している感じがしますね、とご自身が不安の解消に至った経験を語ってくれました。相談する窓口が一つ増えるのは選択肢が増えてとても心強いですね、と語ってくれたのは、11月に1歳を迎えるお子さんのいる石黒美香さん。母と育て方について意見が合わなかったことがありました。うまく赤ちゃんをあやせない夫にも仕方ないと思いながらもイライラしてしまったり、だからといって友人たちも忙しく、まだ出産経験のある人も少なく、悩みを共有しづらい時もあり、気持ちの晴れない時期がありました。親しい方が周囲にいても、第三者の立場で常に相談を受けられる窓口の存在が重要であることがわかります。地域一丸、みんなで子育て。パパママ準備教室などの授業に参加して本当に良かったです。他のパパの状況を聞くことができるので、大変参考になります。また私がこれからパパになる人に伝えたアドバイスを生かしてくれれば何よりですし、伝えることで自身の振り返りにもなります。ここで知り合ったパパと街で出会ったりして交流の機会が増えました、と語ったのは矢部光弘さん。一人の経験をみんなで共有すれば、より豊かな子育てができるようになるだけでなく、より一層地域の絆を深めることにつながります。子ども未来応援センターは地域の絆を育み、連携して子どもたちの健やかな成長を見守る体制を構築していきます。写真があります。パパママ準備教室では、出産を迎える参加者が先輩パパママから様々な経験を聞くこともできると書かれた教室の様子です。写真終わり。子ども未来応援センター所長小野寺美幸、小野寺さんの写真があります。地域の方々と連携してできることを模索したい。核家族化や共働きの増加により、忙しい家庭が増え、家庭からのアクセスを待っているだけでは間に合わない、必要な窓口にたどり着かないことも多く、行政サイドからの積極的な発信と気づきが求められていると思います。また、子育て支援は地域資源を活用して包括的に取り組む必要があります。今後、子ども未来応援ネットワーク会議、仮称を設置し、さまざまな地域の方々と一緒に、家庭を取り巻く環境の在り方などについて検討を重ね、連携しながら、地域でできること、子ども未来応援センターでできることを模索していきたいと考えています。子ども未来コーディネーター、社会福祉士、本橋麻子。本橋さんの写真があります。段階に応じた切れ目のない支援を。人が子を産み育てていく中で、悩みや不安が全くないということはありません。親族や友人とのつながりが薄れてきていると言われる昨今、不安を感じたことや疑問に思ったことを相談する相手が本人の身近にない状況も多々あると思います。また、その不安が複雑で、何をどこに相談すればよいか分かりにくいケースもあります。子ども未来応援センターでは、お子さんの成長段階に応じた 切れ目のない寄り添い型の支援を展開していきます。小さなことでも不安なことがあったら、一度子ども未来応援センターへご連絡ください。